説教イエス様と集まる鈴木光牧師です。
はい、皆さんおはようございます。今日はですね、午後に1時からビジョンを語る会というのを予定していますね。これからの教会の歩みを一緒に神様からビジョンとして受け取っていこう、そういう時にしたいと思いますが、そのためのキーワードとしてここしばらくもうすでに何度かお話してきているのがイエス様と集まるということでしたね。今までちょいちょいあのメッセージの中でイエス様と集まるということ、これが与えられていることなんですって皆さんに分かち合ってきたと思います。でこのイエス様と集まるということを、今日は特にまたこのヨハネの17章の御言葉のところから改めて神様のメッセージを受け取って、そしてそれに私たちが応答する形でどんなことをね、神様から示されているのかな、受け取っていけたらいいなと思っています。で今日与えられた箇所がこのヨハネ17章の20節から26節というところなんですけれども、改めて準備のために私読んでみてですね、最初ちょっと驚いたんですよね。それなんで驚いたかっていうと、私何回もこの箇所読んでいるはずなのに、そしておそらく多分礼拝のメッセージでもやっているはずなのに、なんか初めて見たような気がするなって、こんなところがあったかしらって思わされたんですよね。なので、もちろん今まで受け取ってきたメッセージはあるんだけれども、今日この時のために、今回のために、私の目には隠されていた部分っていうのがあったのかなって、そう思って、とっても感謝をして驚いたんですね。ということで、今日受け取っていくメッセージ、改めて一緒に順番に読みながら一緒にこう受け取っていけたらいいなというふうに思います。じゃあ早速ですけれども、20節から22節をご一緒に読んで御言葉の時を始めていきましょう。20節から22節をご一緒に読んでみたいと思います。いきます、せーの。また彼らのためだけでなく、彼らの言葉によって私を信じる人々のためにもお願いします。父よ、あなたが私のうちにおられ、私があなた方のうちにいるように、すべての人を一つにしてください。彼らも私たちのうちにいるようにしてください。そうすれば、世はあなたが私をお使わしになったことを信じるようになります。あなたがくださった栄光を私は彼らに与えました。私たちが一つであるように、彼らも一つになるためです。はい、このように書いてあります。まずちょっとこのイエス様がこのことをお話ししている状況をね、確認したいと思うんですけれども、これどういう場面かと言いますと、いわゆる最後の晩餐の席ですね。最後の晩餐の席のところ、しかもそれの一番最後の時間ということです。次のこの18章の頭のところを見てみると、新教徒訳聖書だと、親切にタイトルがついてますよね。裏切られ逮捕される。この後イエス様はそのいわゆるゲッセマネの園に行くわけですから、本当に最後の最後です。もうこの後十字架のことがダーッて始まっていくわけですよね。それの本当に最後の最後、直前のところ、弟子たちと過ごす最後のところでイエス様が何を言ったのかって、それが今読んでいるこの20節からのところなんですよね。この直後にイエス様は捕まって、翌日には十字架にかかる、本当に弟子たちと共に過ごす最後の時間、その復活した後ね、もちろん共に過ごしますが、十字架の前の最後の時間、重要な重要な時間だったわけですよね。でその最後の最後にイエス様は何をしたかというと、17章の最後のところで、最初のところでイエスはこれらのことを話してから天を仰いで言われた、父よ時が来ましたと言ってますよね。つまり祈ったってことですよね。祈っている言葉、天を仰いで、十字架の前直前、弟子たちと一緒に過ごす最後に天を仰いで祈った言葉の一部が今読んでいるここです。しかもこれの前のところとこの20節からのところではまたちょっと違うんですよ。誰のためにここは祈ってますか？今読んでいるこの20節からのところは誰のためにイエス様が祈っているのかっていうと、20節は彼らのためだけでなく、つまり弟子です、弟子たちのためだけじゃなくて、彼らの言葉によって私を信じる人々のためにもお願いしますと言ってるんです。弟子たちの言葉によって私のことを信じる人たちのためにも祈ります。 そう言ってるわけです。それは誰ですか？皆さんです。ここにいる私たちだということです。まさにそうですね。この弟子たちから始まって教会が始まるわけですね。そこから連綿とイエス様のことが伝えられて、そしてみんな信じて、教会が今の今までつながり、時間もそして場所も超えて、今この場所にもそれがつながっているわけですね。不思議だと思いませんか？2000年前のこの時にイエス様はここにいる私たちのためにも祈っておられる。これからゲッセマネの園に行くその直前にもイエス様は私たちのために祈っておられる。その言葉が今まさに開いているこの20節からの祈りの言葉ですね。何を祈っているでしょうか？イエス様はこの時私たちのために何を祈ってくださったんでしょうか？何を願ってくださったんでしょうか？21節のところにこういうふうに書いてましたね。父よ、あなたが私のうちにおられ、私があなたのうちにいるように、すべての人を一つにしてください。彼らも私たちのうちにいるようにしてください。このように言っていますね。ちょっと難しいと思いますので一個ずつ確認してみると、父よ、父なる神様ってイエス様祈ってるわけですよね。あなたが私のうちにいて、つまりここらからなんかパズルみたいになりますけど、神様がイエス様のうちにいるということですね。これは分かりますね。何しろ同じね、聖霊なる神様でもあるわけですから、まあ、その父なる神様とイエス様一つだ、これは分かります。また逆もそうですね。続く言葉は、私がイエス様があなた父なる神様のうちにいる、これも同じことですよね。やはりそうだと思います。イエス様が父なる神様のうちにいる、まあその通りですよね。同じその聖霊がマリアさんに下って肉体を持ってイエス様は生まれてきたわけですから、本質的には同一人物、人物じゃなくて神様だけど同一の方っていうかね、同じ方ということですよね。このイエス様と神様が同じ一つの方である、そのうちに互いにいるということですね。その上で、すべての人を一つにしてください、彼らも私たちのうちにいるようにしてくださいって、そう言ってるんですね。つまり父なる神様、イエス様、聖霊なる神様、皆同じ方です、主です。この三位一体の主の中に私たちを置いてくださいって、すべての人を、またここにいる私たちを置いてくださいって、そのことをイエス様は願って祈られたんですね。十字架の直前に私たちが神様の中に、主の中に、そのうちに置かれることを願って祈った、一つにって、そう言ったんですね。まずちょっとポイントをね、確認してみると、父なる神様とイエス様と聖霊なる神様はお一人の方だ、一つの方だ、まあ、このことを語ってますね。そして私たちも、ここにいる私たちもみんなその交わりに加えられて一つなんだということ、このことが語られているわけです。で、特にここでイエス様が強調しているのは一つとなるということですね。一つとなるということを強調してイエス様は語っています。で、ここで誤解されやすいのは何かというと、心を一つにとかではないということです。気持ちを一つにとかいうことでもないです。ハートを一つにということでもなくて、文字通り一つになるということを願っているんですね。文字通り一つになるということを祈っているんです。私たちは実にそうされています。皆さん知ってますか？あなたはイエス様と一つです。あなたは神様と一つです。なぜなら同じ主である聖霊があなたのうちに住んでおられるからです。これは文字通りのことです。その例えば追悼式のように心の中にあの人がいるとか、そういうことではないんです。イエス様は私たちが思い出すときに、イエス様を思うときに、イエス様は私たちの心の中にいるとか、そういうことじゃないんです。本当におられるんです。ここにいるように、あなたのうちにイエス様がいると、そう聖書は語っているんですよね。そのことです。ここで願っているし、実に今私たちのうちに起きていることが、ここでイエス様が願ってその通りになっているということです。 観念的なことではないです。なんとなく例えて言ってるわけじゃなくて、文字通りイエス様と一つとしているということがイエス様と集まるということのスタート地点です。私イエス様と集まるということを何回か言ってますけれども、これはですね、文字通りの意味で言ってたんです。そのことをぜひ今日もう一回ね、皆さんに確認していただいて知っていただきたいと思います。イエス様と集まるというのは文字通りです。イエス様と一緒に集まってるんです。私が皆さんと今ここでね、私たち集まってますね。ここにもイエス様います。ここにイエス様がいるように、私たち個人としてもイエス様と集まる、私たちとしてもイエス様と集まる、そのことを言っているわけです。私たちはこの聖霊なる神様によって主と一つになっています。そして私たちとしても主と一つになっています。このことを確認していきたいと思います。つまりイエス様と集まるってことは、このことを自覚していくことですね。そしていつもイエス様と集まっている状態で生きていくということです。このことを私たちはこれから本当にしていきたい、気づいていきたい、自覚して歩んでいきたいな、そういうふうに思うわけです。また私たちクリスチャン同士も2人3人私の名によって集まるところには私が共にいるって言ってますね。だから同じことですね。ここにもイエス様がおられる。このことをいる気でいてってことじゃなくて、いるっていうことを私たちが知っていくということです。さらにもう一つ大事なことは、そのイエス様と一緒にいる私たちがここから外に出ていくときに、外にいる人々もイエス様と集まることができるようになるということです。ここが多分一番重要なのでもう一回言いますが、皆さん今イエス様と一つです。あなたとイエス様がいます。皆さんがここにイエス様を置いてくぼりにしないで、ちゃんと一緒に外に出ていくと、イエス様と一緒にいない人たちもイエス様と集まることができるようになります。伝わりましたか？これがまたもう一つすごく大事なことですね。まあ、このようにして3つの分野のことを今日話しています。ぜひこれを受け取っていってほしいと思います。まず第一に、あなたとイエス様です。私たちはイエス様と一つです。いつもイエス様と集まっている状態で生きることができます。私たちがちゃんとそのことを自覚さえしていれば、そのことをまず覚えましょう。あなたとイエス様。そして第二に、私たちとイエス様です。私たちがイエス様といつも一緒にいることを覚えて集うならば、そこにイエス様います。文字通りです。私たちとイエス様、教会とイエス様、その関係のことです。そしてもう一個は何かというと、私たちがちゃんとイエス様と一緒にここから出ていくならば、至るところでみんながイエス様と集まることができます。もうここに来た時だけ私たちイエス様と集まるんじゃないです。私たちはイエス様と集まっているので、外に一緒に出ていく時に、全然縁もゆかりもなかった人たちがイエス様と集まることができます。この3つのことをぜひ深く心に留めてほしいと思うんです。そのようにしてイエス様と集まろう、このことが一番心に留めて歩みたいことですね。さあ、その上で、その結果が何が起きるんでしょうか。23節をご一緒に読んでみたいと思います。じゃあ23節一緒に読んでみましょう。いいですか。いきます。せーの。私が彼らのうちにおり、あなたが私のうちにおられるのは、彼らが完全に一つになるためです。こうしてあなたが私をお使わしになったこと、また私を愛しておられたように、彼らをも愛しておられたことを世が知るようになります。はい、私たちが、イエス様と集まって、外でもイエス様と集まっていくようになると、一体何が起こりますかって。それは皆がイエス様が主であると知るようになると言ってるんです。私たちがイエス様と一緒に出て行って、みんなと集まるようになっていくと、皆がイエス様が主であると知るようになると、そう言ってるんですね。ここでは世が知るようになりますって書いてます。しかも世って何ですか。ヨハネの福音書ではそれをちゃんと定義してあります。一章のところで、一章の10節かな、開けなくていいですけど、なんて書いてあるかっていうと、イエス様を認めない人々のことです。世とはイエス様を認めない人々のことを指しています。一般的に世の中ってことじゃなくて、イエス様を認めない 人々のことを言っています。私たちがイエス様と一緒に出ていくならば、イエス様と他の人たちが集まれるように出ていくならば、そのイエス様を知らない人々がイエス様を知るようになりますと、このように言ってるんですね。これはイエス様が語っていることですから、本当です。本当に起きることなんです。ぜひこのことを皆さん心に留めてほしいと思います。つまり信じるようになるということですね。21節でも言ってました、私たちが神様との交わりの中に生きると、そうすれば世はあなたが私をお使わしになったことを信じるようになりますって、そういうふうに言っています。もちろん私たちは、言葉によってね、御言葉によってイエス様のことを述べ伝えます。それは本当にその通りです。だそれもね、ここで言ってます。だって20節の一番最初のね、最初にこうイエス様が祈り始めたところで、彼らの言葉によって私を信じる人々のためにもって言ってますから、最初はみんな言葉で信じます。そりゃそうです。知らないと信じられないので。でもその言葉が真実なんだねって、本当にイエス様は生きておられるんだねって、本当にイエス様はおられるんだねって、それはイエス様と一緒にいる私たちがイエス様と一緒に外に出ていくときに分かるっていうんですと、イエス様が言ってるんですから、これ本当の話です。私たちがイエス様を隠して外に出ていくならば、それは見えないので、言葉だけ聞いても本当かなって思うだけです。でも私たちがイエス様と外に出ていくと、あるいはイエス様と一緒に集まっているところをみんなが見ることができると、あ、本当じゃんって思うって言うんです。そりゃそうですよね。まあ、見ないで信じる人は幸いですとイエス様この後言いますので、それはそうだと思います。皆さんもね、それは言えると思いますよ。周りの皆さんに対して、イエス様はそう言ってるんだから、私は見せないけど、あんたは信じなさいよって言ってんだからっていうことはできますけれども、見た方が信じやすいと思います。それは私たちが一緒にいるんだから、私たちの責任です。だからあなたはイエス様と集まって、外でもイエス様と集まりなさいって、ここだけイエス様と集まらないで、外でもイエス様と集まりなさいって、まあ、そのように言っているわけですね。そうすると皆が私のことを知るようになるって、私のことを信じるようになると、そうイエス様は約束をしています。すごく単純で当たり前のことをイエス様が今日ここで私たちに教えてくださっています。この御言葉と、そしてイエス様が本当に共にいるということを、私たちは歩みながらね、それを経験していくし、世の人々に表すことができるということですね。ぜひこのことを覚えていきましょう。さあ最後です。24節から26節のところを読みたいと思います。ですかね。24から26いきます。せーの。父よ、私に与えてくださった人々を私のいるところに共におらせてください。それは天地創造の前から私を愛して与えてくださった私の栄光を彼らに見せるためです。正しい父よ、世はあなたを知りませんが、私はあなたを知っており、この人々はあなたが私を使わされたことを知っています。私は皆を彼らに知らせました。またこれからも知らせます。私に対するあなたの愛が彼らのうちにあり、私も彼らのうちにいるようになるためです。はい、このように言っています。注目したいのはイエス様最初に言っていることですね。私のいるところに共におらせてくださいって、そのようにイエス様は願っています。実にイエス様は復活してですね、弟子たちに最後言い残して帰っていく直前に何言ったかというと、見よ、世の終わりまで私はいつもあなた方と共にいるって、そう言いました。そしてそれは口約束じゃなくて本当でした。同じね、イエス様の霊が今私たちと共にいてくださる、これが本当に約束だし、現実に私たちのところに起きているところです。ですから私たちは、私たちとしてまずイエス様と集まりましょう。皆さん一人一人がイエス様と集まりましょう。そうやって生きていきましょう。いつも集まれます。いつも集まっています。私たちが気づきさえすれば、私たちが意識さえすれば、いつも集まっています。イエス様と一緒にあなた行きましょう。またイエス様と共に私たちは集まりましょう。私たちとしてもです。ちょっと分かりづらいこと言ってますね。 皆さん個人としてもイエス様と集まるし、こうして教会として兄弟姉妹として神の家族として私たちとしてもイエス様と集まりましょう。私たちが集まる時も私たちのために集まるんじゃなくてイエス様と共に集まるために集まりましょう。ちょっとうまく言えてないな。つまり、ですね、私たちが集まるときに、私たちは私たちが気持ちよくなるために集まるんですかということですね。私たちが居心地よくするために集まるんですかって。確かにね、イエス様は疲れたもの、重荷を負っているもの、苦労しているものは私のもとに来なさいって、休ませてあげようって言ってます。だからそのために来てください。そのために来てくださったらいいんですよ。でも同時にですね、そこにイエス様いるっていうことですよね。ただ私たちの自分の目的のためだけに来るのではなくて、それもいいんですよ、そういう招いてくださっているのがいいんだけど、でもそれだけじゃなくて、イエス様と集まるって、そしてそれを世の人々が知ることができるって、そのためにも集まりましょうって、この教会としてイエス様とどう集まるのかということ。そして最後、私たちがずっとこの建物の中にいたら、もう建物入ってこない限りは見えないので、入ってきてくれたら嬉しいですけどね。それはね、何ですか、ザーカイに対するアプローチっていうかね、木に登ってまで来てくれる人しかなかなか来てくれないので、そうじゃなくて私たちがイエス様と一緒にそれぞれの場所に行ったならば、そこでみんなイエス様と集まれるでしょうって、まあ、そのことですよね。そのことを考えていきたいと思うんですね。ちなみにですね、今週というか先週か、この間の月火と私は関西の方に行って教会増殖ビジョンフェスタっていうのを参加してきたんですけども、まあ、そこでいろんなところで、まだ教会がない土地に伝道に行く働きを、ね、している人たちの証を聞いてきて、で今その仲間たちの、私もその仲間の一人ですけど、仲間たちの中で流行っているって言うとちょっと語弊があるんですけど、やってることが平安の子探しっていうのをやってるんですね。でそれはルカの福音書の10章のところで文字通り出てくるやつなんですけど、その弟子たちをイエス様を使わすときに2人ずつ組にして、イエス様が行こうと思っている町に使わしたって。でそこで行って何するかっていうと、別にみんなを集会場に集めて伝道するわけじゃないですよね。伝道集会するわけじゃなくて、まず最初平安の子を探しなさいって言うんですよ、イエス様。でその平安の子っていうのは心開かれてて、イエス様のことを、あ、そうなのそうなの、何それ聞かせてって言ってくれる人のことですね。で私たちにその伝えようとする人、親切にしてくれる人のことです。でその人探しなさいって、でその人探したらそこにちゃんと留まって祝福しなさいって、それでイエス様が来る、まあ、そういうふうなことなんですよね。でまあ、それを実際にやっている働きの証を、ね、いろんな各地、熊本とか、兵庫とか奈良だったかなとかね、いろんな各地でのその証の話を聞きました。でちなみに熊本の時は私もちょっとだけ参加したので、私も全然教会ない土地ってピンポンってやって、すいません祝福しに来たんですけどいいですかっていうのをやってきましたけれども、本当にね、皆さん答えてくれる人もみんなじゃないですよ、全然割合としては少ないですけれどもいらっしゃって、ああそうなんですかって、じゃあ椎茸持ってってくださいとか言ってくれて、物くれる人は大体平安の子だって教わりましたので、多分そうだと思います。実際聖書に書いてあります、イエス様もそう言ってます、出されたものを食べなさいと言ってるので、本当にそうなんですよね。で、まあ、そういうことをしてました。で別にそれを やりましょうっていうことを言ってるわけじゃないんだけども、私たちが普段の生活の中でそう同じことができるっていうことですよね。私たちがイエス様と一緒に行って、出会う人出会う人にイエス様と一緒に会っていくならば、それがイエス様と集まるということの始まりだということですよね。ぜひこのことを心に留めてほしいなと思います。さあ、ではですね、これから最後祈る時を持って、御言葉の時を閉じたいと思いますけれども、今日はですね、午後にその1時からビジョンを語る会を持とうと思っています。でその時に改めてまた静まって思い巡らす時間を持ってですね、その時何をするかと言いますと、まあ、ちょっと別に今ここで解説をしたいわけじゃないんですが、一応言いますと、こういうねワークシートを作りましたので、これでちょっとしばらくみんな自分の中で思い巡らして、でこう与えられた神様からの思い、自分の応答っていうのをでみんなで分かち合うっていう時間を今日午後持とうと思っているんです。で今日午後残れない人もこれその受付のところ置いときましたので、どうぞ持って行ってください。でそれぞれワークして、で後で私の集報棚に突っ込んでおいてくれると、後で皆さんに与えられた思いを私も受け取って、で最終的にねこれからのビジョンを立てるために用いていきたいなと思ってますので、よろしくお願いします。で、まあ、今から祈る時間を持ちますけれども、まあ、その触りとして、ぜひ皆さん次のことを思い巡らして祈ってください。まず第一に、 今話してきたことですけれども、あなたとイエス様の関係についてです。あなたが個人として、あなたがイエス様と集まるということについて、考えてください。特に漠然と考えるんではなくて、こういうふうに考えてください。10年後の姿、あなたとイエス様の10年後の理想の姿を思い浮かべてください。そうなるっていうことをぜひ思い巡らしてほしいと思います。天国行ってるとか、それ最高の姿だとか、そういうこと言わないでください。10年後もお元気だという前提で皆さん考えましょうね。ですね、はい、10年後にイエス様となっている最高の姿で、これはとは言っても多分こんなもんだろうなっていうのはやめてください。そうじゃなくて、理想的な姿を思い浮かべてください。こうなっていたいというね、イエス様と私の関係こうなってるんだ10年後はって、そう考えてください。そのことを思い巡らしてください。でその上で、そうな10年後そうなっているとしたら、3年後ぐらいこうなっているかなって、そしてそのためには今日から1年間私こういうふうに歩んでいくといいなっていうこと、こういう順で考えてください。10年後のイエス様と私の関係姿、その場合3年後は、これから1年はって、そう考えてみてください。第2に、いっぱいあってすみませんが、第2に今度は私たちとイエス様の関係、私たち教会としてのイエス様との関係、10年後に最高の関係どうなってるかなって、まあ、ぜひ具体的に考えてください。あんまなんかこう具体的がいいです。できるだけね、こういうふうになってるといいなっていろいろ思い浮かべてください。夢を膨らませてください。その上でそのために3年後こうかなって、これ今日から1年間どうしようかなって考えてみてください。で最後3つ目は、人々、世の人々と私たちとイエス様、一緒ですから、私たちとイエス様の関係で10年後何が起きてたらいいでしょうかって、そのことを考えてみてください。そのために3年後何起きてるかな、今日から1年間私たち何するのかな、私何するのかな、まあ、ぜひ考えて思い巡らしてほしいと思います。まあ、午後の時間ゆっくりしますし、またちょっと残れない方はぜひワークシート持って帰って、今日からちょっとねしばらく時間をかけて取り組んでいただければいいんですけれども、まあ、まず今ねとりあえず思い巡らして祈って、まず今日の今この時の応答を祈っていきたいと思います。じゃあそれぞれしばらく祈りましょう。なります。愛する神様、イエス様、皆を褒めたたえます。感謝します。イエス様、あなたがこの十字架の直前に私たちのために祈ってくださったことを心から感謝します。そして、神様がその祈りを文字通り答えてくださって、今私たちがあなたと共にいることを心から喜び感謝します。私たちのうちにイエス様が共にいてくださり、私たちと共にイエス様が共にいてくださること、一つになってくださっていることを信じて 感謝いたします。どうぞこのことを本当に私たちだけにとどめるのではなくて、あなたと一緒にここから歩み出すものとしてください。また私たちみんなが、あなたと一つになってまたここから出ていくものとならせてください。主よ、どうぞ一人一人の祈りにあなたが豊かに祝福を持って応えてください。また今日から始まる1週間の旅路も同じようにイエス様が一緒にいてください。信じて感謝します。皆さんの心の祈りに合わせて尊いイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。